ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
あるところにですね、A さんという方がいらっしゃったんです。で A さんが歩いてたんです。そうすると知り合いの B さんが目の前から来るんです。そうするとね、その B さんが A さんにこう言うんです。 A さんこの前あれあったじゃない、ごめんねって言うんです。で A さんは何がって言うと、 B さんはあれあの時私こう言っちゃったじゃない、あの時ごめんねって言うんです。でも A さんはね、そんなことあったっけって言うんです、ね、いいよ気にしないでっていう2人の会話なんです。皆さんこんな経験ってあります？ね、なんかもしかしたらね、全然自分が気にしてなかったところからね、ごめんねなんて言われて全然自分は気にしてなかったなんてね、そんな方いらっしゃるかもしれませんし、もしくは逆に自分があの時ああ言っちゃって失敗したななんてね、それをね気づくような方もいらっしゃるかもしれませんね。あのね、世の中には敏感な人、鈍感な人っているんです。皆さんどっちですか？敏感ですか？鈍感ですか？言われても、そんなことあったっけっていう方ですか？それとも敏感になって、あの時あの人傷つけちゃったかな、そういう人ですか？なんかね、敏感な人ってね、何でも気づけるような人ね、なんかそんなような感じですよね。なんかこう気を使えるようなね人に感じます。渡辺淳一さんという方がねお書きになった鈍感力って本があるんです。皆さん聞いたことあります？これベストセラーなんですよ。100万冊も売れてるんです、ね、それで渡辺さんはこの本の中でこうおっしゃってるんです。人間関係を円滑に進め、心静かに生きていく上では繊細なことで揺るがない鈍感力こそ最も大切だって言うんです。鈍感な人励ましましたね大丈夫ですよ、ね、つまりね、細かいことにとらわれずに適度に鈍感さを持って生きていくことがいかに人を豊かにするか、するっていうのはねよくわかるっていうのが、これ本なんですけれどもね。でも確かに私たちの人生でね、毎日いろいろあります、ね、いろんなことに反応しながらね、あれはどうだったかな、こうだったかなって気にしてると確かに気も参ってしまう、めいってしまうかもしれませんね。小泉純一郎さんって、皆さんご存知ですよね。総理大臣を務めになった方です。この方が名言をね、残してるんです。いくつかも残してるんですけど、その一つに恐れずひるまずとらわれずっていう言葉があるんですね、つまりどんなことがあっても恐れない、ね、どんなことを言われたとしてもとらわれない、ね、で、どんなことあってもひるまない、ね、どんなことが、起きたとしてもとらわれない、ね、つまりね、まあ、やはりこの一国のね、まあ、主とはまで言いませんけれども代表を務める人、ね、自分にとっては、この言葉をね、強くいつもね自分に語りかけていたというね、まあ、そういう名言ですよね。だからね、何があってもね、最終的にはまあ大丈夫でしょう、まあ、こんぐらい鈍感な方がいいのかもしれません。なので、ね、ぜひ皆さん鈍感力磨きましょう、ね、さて、鈍感と敏感という話しましたけれども、今日の箇所には敏感、すごく敏感な反応を見せた人たちがいたんです。それが当時のユダヤ人たちですね。当時ユダヤ人たちが気にしていたことっていうのは何かっていうと、旧約聖書で書かれていた、モーセが神様から受けた律法を守っているか守っていないのか、それにすごく厳しく反応していたんです。敏感になっていたわけです。旧約聖書と新約聖書ってありますよね。旧約聖書っていうのは紀元前です、ね、でそれで、紀元以降が、これが新約聖書です。で旧約と新約の約っていうのは古い約翻訳のことじゃないんです。約束のことなんです。これは神様と人間に与えられた古い約束と新しい約束のこと、これが書いてあるのが新約聖書と旧約聖書です。 古い約束ってどういうことかというと、このモーセという人物に与えられたこの律法というものを一生懸命守ること、これが神に喜ばれることだ。そして守れない時にはこれは神様が悲しまれる、ね、もし守れなければこれは神様の前に罪を犯すことである。もしその罪があるのであれば人間はその罪を償わなければいけない、まあ、その方法も書いてあるわけです。もちろん生贄を捧げるとかそういうことなんです。そうやって律法を守ることによって神に近づいていたんです。もちろんそれをずっと守っていたわけですけれども、人間は不完全でした。なので多くの人が失敗していったんです。そして離れていってしまう人もいたんです。それを悲しんだのが私たちの父なる神様ご自身だったんです。なのでだったらそこに解決策を送ろう、そして神ご自身がこの地上に来てくださって、そして人々にさまざまな神の愛を伝えて、最終的には十字架にかかり、すべての人の罪をあがなって背負って命をかけてそれを、解放してくれた、ね、あがなってくれた。そしてそれを信じるすべての人が神と永遠の関係を持つことができる。永遠はここの地上だけではなくて、私たちの死後パラダイスというところに神様と永遠に過ごす、ね、そしてこの地上で私たちがそれを受け入れるときに、ね、その十字架と復活のメッセージを受け入れるときに聖霊なる神ご自身が私たちの内に住んでくださる。そしてそれだけではなくて、いつも私たちは、まあ、当時ね、旧約聖書では神殿という場所に行って礼拝を捧げなければいけなかったんです。そこに神の臨在があったんです。でも私たちの内に神様がいらっしゃるから、私たちが今はね、家でも車の中でもどこでも神様と祈り、神様と関係を持つことができる。これが古い新しい約束なんです。つまりこれがイエス・キリストの十字架と復活、そしてこのイエス・キリストのメッセージなんですよね。この新しいメッセージをこの使徒の働きでは弟子たちが多くの人に伝えていました。それで反応したのがまだ古い約束をずっと守っていたユダヤ人たちです。今日の箇所にもいましたね。9節にはリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々って書いてあります。このリベルテンっていうのはこれリバティの元になっている言葉なんですね。つまり自由っていう意味です。これは外国に住んでいて、これは奴隷となっていたユダヤ人たちが、これがユダヤの地方に帰ってきて、彼らがユダヤ教の街道に集まっていたんです。だから外国人たちがここにたくさんいたんです。彼らは旧約聖書を固く重んじていたんです。そして人たちのメッセージを聞いたときにこう思ったんです。それはダメでしょう、ね、旧約聖書のその行いを守らなきゃいけないでしょう。それが一番大切でしょう。いやいや、神様と関係を持つことができる私たちは神殿に行かなければいけないんです。こんなの絶対ダメだ、こういうふうにして反応した人たちだったんですね。そして、ある、ね、弟子に反論します。これがステパノという人物です。これは英語でスティーブンって名前がありますね。今でも聞きます。これがスティーブン、日本語で言うとステパノですね。このステパノっていう人物をこれから、まあ、この章以降見ていくんですけれども、聖書を見ていくと、実は大成功した人物ばっかりじゃないんです。大失敗をしている人たちも旧約聖書にはたくさんいます、ね。このステパノという人物はすごく、ね、素晴らしい功績だけが残っている人の一人なんですね。じゃあこのステパノってどういう人でしたか、ね、これ実は前回の箇所で学びました、ね、たくさんの人たちが弟子たちの周りにいました。もしかしたら数千人いたかもしれない。そこである問題が起きました。給仕の問題です、ね、ご飯の問題、ね、どういう問題だったか分かりませんけれども、もしかしたらご飯が遅いんですけど、私はいつも、ね、遅いんですけど、ね、なんでいつも私は最後なんですか、ね、私はなんでいつもおかずがないんですかそういうふうにして給仕の問題があった。それを、ね、弟子たちがあらゆる問題にこの12弟子が対処していたら、これは、ね、祈りと御言葉に、ね、の奉仕がこれはおろそかになってしまう。だから12人以外に弟子、リーダーをつけましょう。そうやって民衆の中から7人選ばれたんです、ね。これには、ね、その資質が 基準、選ばれた基準があったんですね。それが、御霊と知恵に満ちた人です。そして評判のいい人でした、ね。御霊に満ちている人、いつも、ね、神様の思いを求めている人、また知恵に満ちた人、ね、本当にいつもその人に聞くと、いつも問題が解決する人で、評判のいい人、ね、あの人が言うんだったら、ね、いいかななんて、いつも評判のいい人ですよね。そういう人たちが大勢の群衆の中から7人選ばれたんです。そのトップに来ている名前でトップに来ているのがこのステパノという人物ですね。なのでもしかしたらこの7人の中でもリーダー格の人だったのかもしれません。素晴らしい人物、これがステパノという人物ですね。今日の箇所では、8節で、さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたとあるんですね。ステパノの周りではね、さまざまな奇跡や超自然的なことが起きていたんですって。それはもちろんステパノと共にいた神様の力だったんです。もしそこでね、奇跡が起こった、ね、素晴らしい超自然的なことが起こった、でもそれはただステパノたちが見せびらかすためにやったわけじゃないんです。神様ご自身がステパノを通して働かれて、ステパノという人物と共にいる神は確かに素晴らしい神である、この天地万物を作った偉大な神である、その神は偉大な技も成し遂げることができる素晴らしい神であるということを人々に知らせるために、このさまざまな奇跡が起こったわけですよね。自然現象のことを、ナチュラルと言いますよね。神様がなされることって、そのナチュラルにスーパーがつくんです。スーパーナチュラルです、ね、よく言いますよね、スーパーナチュラルってね、超自然的です、ね、超自然っていうのは自然を超えてるんです。つまりね、これ簡単に言えば、私たちの想像をはるかに超えることができること、これが私たちの神様なんです。でもこれは旧約聖書でも神様おっしゃってます。エレミアの33:3です、ね、有名な言葉です。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げるって書いてあるんです、ね、私たちが神様に期待するときに、神様はその私たちの思いをはるかに超えたことを成し遂げてくださるってことですよね。マリー・アン・フランコっていうアメリカ人の女性がいます。で、彼女の人生は一つの交通事故で一変してしまいます。1995年、命は助かったものの全盲になってしまうんです。で、彼女の世界は暗闇、真っ暗闇になってしまったわけですよね。でも彼女は神様への信仰は持ち続けて、いつも神様に感謝してたんですって。神様、命だけでも残されて感謝しますね。そして、このマリさんはこう思ってたんです。いつかこの目もね、見えるようにしてください、ね、もしあなたの心でしたら見えるようにしてください、こう祈ってたんです。そして、今から5年前の2016年、事故から21年後です。彼女はまた不慮の事故に遭ってしまいます。そして怪我を負ってしまいます。手術をしなければいけなかったです。その手術の箇所は脊椎です、ね、危険な手術でした。でも成功しました。そして手術後、麻酔から目が覚めるんです。そうするとなんと彼女の目に光が見えたんです。なんと視力が奇跡的に戻っていたんです。それはぼやっとした視力じゃないんです。はっきりと見えるんです。そしてなんとこのマリーさん、その前は色盲だったんです、ね、色を区別するのが、判別するのが難しかったんです。それをも治ってしまったんですね、実はこのマリーさんのニュースは全米を駆け巡ったんです。そしてこれはABC ニュースの、ね、画像ですけれども、マリーさんはその喜びを、ね、テレビを通してこう話してるんです。これは神様が祈りに応えてくれたの。で、携わった神経外科医の方が、ね、この前のスライドかなにいましたね。これはお医者さんですけれども、で、こう話してますね。 これは医学的には説明できない、ね、そういうふうにおっしゃっているわけですね。で、何はともあれね、マリーさんは20年以上経って娘の姿を再び見ることができるようになったんですよね。で、それだけではなくて、あの7人の孫の顔も見られた。そしてなんと7人の孫どころではなくて2人のひ孫もいたんですって、ね、このね、目が見えるようになった、ね、生涯続くと思われたこの闇が光に変えられたって話なんですね。これをね、マリーさんは神の想像をはるかに超える癒しだ、奇跡だって呼んだんです。私たちの、ね、想像を超える神様と共に歩むときに、私たちの想像をはるかに超える奇跡が起きるっていうのはある意味ナチュラルなんです。普通なんですもし私たちがこの奇跡の神と歩むときに奇跡が起きなかったら不自然なんですアンナチュラルなんですよね。今日の箇所でもステパノと共に歩んだ神ご自身は奇跡の神だった。そして私たちがその神様ご自身と歩むときに、私たちの想像をはるかに超えるね、祝福、素晴らしいことを私たちの人生に成し遂げてくださるということですね。今日の箇所の後半を見るとステパノが捕らえられているところですねあのユダヤ人たちがステパノと議論したわけですよね。ああじゃないこうじゃないって議論したんです。でもね、あのステパノにはかなわなかったんです、ね、この議論 でどうしたかというと、それで捕らえちゃったんです。これつまりね、こちっちゃい子の喧嘩と一緒です、ね、言い合いした、もう、ま、言い合いで負けた、だから手が出ちゃったみたいな感じですよね。ステパノという人物はね、そんなに賢かったんでしょうかね、まあ、でも今日の箇所にはこう書いてあります。今日の6章の10節では、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。まあ、あの7人のが選ばれた時にも彼はね、御霊と知恵とに満ちていた人だったというわけですもんね。あの知恵というものは、たくさんの知識をどう使えばいいのか、それを知っている、使い方ですね、この知恵というのはね。またその知識を使い解決に導ける力です。そしてまた他のことに左右されずに最善に導ける力、これが知恵です。ステパノはね、ユダヤ人として議論していたんです。その中でもね、神様から知恵をいただいて語っていた。この時にステパノは何を語ることが最善だって思ったんでしょうか。これはどんなことがあったとしてもイエス・キリストのメッセージを語ること、これが最善だ、こういうふうに導かれたわけですね。だって今日のステパノを見てみると、他のユダヤ人たちにモーセと神を汚しています、こう言われてるんです、ね、また聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめません。聖なるところというのは神殿のことです、ね、これは嘘です、ね、でもステパノの心の火は消えなかったんです。どれだけ自分がけなされようと訴えられようと、自分がなすべき最善としてイエス・キリストのメッセージを語ったんです。そしてそこに神の知恵が注がれたんですね。神の知恵はその状況で最善に導ける力なんです、ね、あの皆さんは人生にさまざまなことが起きます、ね、自分で答えを出せない時もあると思います。その時は皆さんどうしますか、ね、経験者に聞きますか、自分の経験に頼りますか。昔失敗したな、こうしてみよう、ね、でもどれも不完全だと思いませんか、ね、でも私たちはね、一箇所だけ最善の知恵をいただけるところがあるんです。それが私たちの作者である神様です。私たちの作者である神様は最善をご存知なんです。そしていつもどんな状況であってもそれを成し遂げる力を、知恵を与えてくださるんです。じゃあ実際にどこから私たちを、ね、私たち知恵をいただけるんでしょうね。あのイギリス人のデーブ・クリスプっていう方がいます。この方がイングランド南西部の野原で宝探しをしてたんです。そうするとね、ローマ時代の硬貨を発見するんです。で、金属探知機でこう見つけるわけですけれどもね、そこには銀貨や銅貨の入った壺、これを見つけたんです。 で、これらの貨幣ですけれども、貨幣は紀元3世紀に製造され、その重さは150キログラムにも及んだんです。そしてこれらの時価はおよそ4億円にもなったんです、ね、この時にイギリス国内の人はみんなこう思ったんです。えって、そんな近くに野原に4億円もの、ね、お金になるそんな宝が落ちてたんだって。あんな近くにあったんだ、なんだ行けばよかった、そう思ったんです、ね、皆さん、私たちが人生に歩んでいくときに知るべき知恵がすごく近くにあるのご存知ですか。あ、なんだこんな近くにあったんだ、こう思えるぐらい近くにあるんです。まあ、教会に来てるとね、近くにあります。それは聖書です、ね、聖書は神様のメッセージで満ちています。それはたくさんの知恵で満ちた言葉なんです。私たちがその知恵をいただいていくときに、それはね、まさにね、私たちの人生で起こりうるさまざまな問題の解決策につながるんです。もちろん私たちはこの日曜日にね、賛美をして祈りを聞いてます、祈りをしますよね。その中で神様は私たちに語ってくれます。そして聖書のメッセージを聞きます。聖書を読みます。もちろんその聖書のメッセージこそが私たちに力を与えます。それだけじゃないんです。その聖書のメッセージは私たちに知恵を与えてくださるんです、ね、だからこそね、私たちがね、どんな時にもね、最善の道を選んでいけるようにね、たくさんね、知恵をね、この聖書から、学べるといいですね。あのニューヨークの地下鉄での話です。ベンジャミンさんって人がこの地下鉄の電車に乗ったんです。電車に乗って、そして一駅越えてまたドアが開きます。ドーン、ね、そうすると、家族が入ってきます。子供たちが数人います。まだ小さいです。そしてお父さんが一緒に来ました。でドアが閉まって電車が動き始めます。そうするとその子供たちがすごく賑やかなんです。まあ賑やかだけでは許されないくらい、もうその辺で物を投げたり、またはつっつき合いをして、もう笑ったり、または泣いたり、そして喧嘩をしたりしてたんですね。お父さんをパッてベンジャミンさん見ると、お父さんは何もこう対応しないんです。ただそこに立ってるんです、ね、そして一人また一人とその車両から次の車両に移っていくんです。ベンジャミンさん自身もね、どうすればいいんだろう、そう思ってたんです。でもこれはお父さんに言った方がいい、そう心の中で思ったんです。思った時にベンジャミンさんは、ちょっと待てよ、神様に祈ってみよう、ね、神様、私はどうしたらいいでしょうか、こう祈ったんです。そうするとベンジャミンさんの心の中に一つの聖書の言葉が思い浮かんだんです。それはマタイの福音書の7章の1節から3節でした。スライドも、ね、あります。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。この言葉がベンジャミンさんの心に響いたんです。そして子供たちのところに行ってこう言ったんです。ねえねえ、私はベンジャミンって言うんだ、どこで降りるんだい。そう聞くと、どこどこって子供たちが言うんです。そうか、じゃあ君たちにアイスキャンディー買ってあげてもいいかい。そうすると子供たちが大喜びになるんです。そうか、じゃあそこの駅まで僕とじゃんけんをしよう。 Rock, Paper, Scissors, Ready, Go、ね、こうやってじゃんけんしたんです。そして、電車を降りて、そして、アイスキャンディーを買って、そしてプレゼントをしてあげたんです。そうするとそこで一緒にいたお父さんがね、ベンジャミンさんにこう言ったんです。ありがとう、どんなお礼をしたらいいかわからない。実は昨日の夜、彼らの母親が亡くなって、私も落ち込んでいて、彼らも悲しみでいっぱいなんだ。それを紛らわすために電車に乗ったが、 でもあなたが彼らに優しくしてくれて、こちらも温かみを知ったよ、ありがとう、こうおっしゃってくれたんですって。その時にね、ベンさんはあの時に本当にね、子供たちを裁かなくてよかったな、ね、子供たちは実は寂しかったんだ、そこでね、神様ご自身が聖書の箇所を通して私に知恵を与えてくれたんだ、ね、そう思ったそうですそれからね、ベンジャミンさんはいつでも神様の声を聞くべきだな、なぜならその声が最善に導いてくれるからだ、そう思ったそうです。最後にね、ヤコブの一章の五節をお読みいたします。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっとお与えになります。さて、神様がね、私たちに、たくさんの、ね、知恵を注いでくださるということですよね。今週もね、その私たちにいつも素晴らしい最善をなしてくださる、教えてくださる神様とね、共に歩んでいきましょう。では一言お祈りします。目をつぶって心を一つにしてください。愛する天のお父様、あなたご自身が今日もこの聖書の箇所を通して私たち一人一人に語ってくださっていることを感謝します。あなたの知恵を求めます。どうか私たち一人一人にあなたの知恵を与えてください。そしてあなたは奇跡の神です。私たちの人生にどうかあなたの奇跡を見せてください。もしかしたらもう小さな奇跡が私たちの人生に起こっているのかもしれません。私たちもその一つ一つに感謝を捧げながら、あなたを見上げながら歩んでいくことができますように。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それではしばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。